萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク、2025年最初のゲストをご紹介します。すくのび広場を運営するすくのびクラブ代表の前澤由美さんです。前澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはすくのび広場についてご紹介いただけますか。
はい、伊東洋華堂の4階でといわき NPO センターがとことん広場を運営しておりまして、うん、その後に引き継いでやったのがすくのび広場になります。
はい、今伊東洋華堂はね、こう取り壊されてしまいましたけども、その時実は私ちょうど子育て中で、あ、なんか子供たち遊んでるなっていうのを見かけてはいたんですよね。ただ入らずに終わってしまいました。
はい、
はい、で今伊東洋華堂さんが なくなりまして、はい、今はどうでしょう。
閉店のお知らせがあった時に、うん、やめないでほしいって地域から言われたのと、うん、子供たちが次行くところ用意してねっていうことでアンケートを取りましたら、うん、はい、アリオスとかあと文化センターとかやってほしいっていう声があって、その時はアリオスは検討していただいてる時だったので、はい、1年半ほどラトブの3階でのすくのび広場をこじんまりと継続しておりました。
そうだったんですね。で、まあ、1年半ほどラトブさんの方でやられて、そこから、
はいはい、そこから、うん、アリオスでキッズルームプログラムといって、子育て支援団体がのキッズルームを使って、うん、子育て支援を目的に部屋を使ってイベントをやっていくっていう中の一団体で、毎週水曜日でスタートしました、はい、
そうですか。
でほぼ週1回なんですけど、うん、大好評をいただいて、じゃあもう1日増やすって言った時に、月曜日は他の団体さんが使わなかったので、本当は連日だとおもちゃの出し入れも楽なんですけど、
あ、そうかそうか、う
ん、他の団体さんの配慮もあって月曜と水曜をやることになりました。
そこからはじゃあ今月曜と水曜を継続している感じ、
はい、祝日であっても、うん、雪が降ってももしも来たい人がいたらで、一応キャンセルにはしないでスタッフ一人だけでも現地に行って来た人を歓迎するというのを貫いてやっています。
なんてありがたい場所なんでしょうか。意外と天気悪くてどうしようっていう時に、あ、どっか行きたいって思っちゃう時ありますよね、子育て中とかって。
あとは川が氾濫して、うん、災害が起こった時も避難所にしてもいいから、決めた曜日は開くっていうことで、アリオスさんからもそれは助かるっていうことで、うん、はい、喜ばれました。
じゃあ今現在もアリオスさんの方でやられているっていうことで、もう一箇所定期的に開催していますね。
はい、はい、
う
ん、月曜水曜がアリオスで、はい、不定期に日曜日、その他に学び館の第二会議室で毎週金曜日、うん、時間は同じで10時から13時まで、でそれが祝日だった場合は15時までということでやっております。
はい、じゃあ現在その2カ所で定期的に運営をされているということで、ね、この今前澤さんに教えていただいたこの2カ所なんですけども、ラジオを聞いているリスナーさんの方の中でこの場所を聞いて遊びに行ったことがあるって思われた方もね、いらっしゃるかもしれないですよね。でこのこういった場を作ろうと思ったきっかけって何だったんでしょう。
震災のあと、うん、人との関わりがあんまりできないのと、あと最近のお子さんはこう人と話すのが苦手だったりするので、もうちょっといろんな人とコミュニケーションを取りながら楽しく過ごせたらいいなって思っておりました。意外と親子で関わってると言葉が少なくなったりするので、
そうです
よね、はい、地域の人に褒められたり、ねぎらってもらったり、あやしてもらったり、はい、そういう刺激も子どもにとって大事だろうなって思って、お母さんたちも周りの人にいたわってもらったら頑張れるんじゃないかと思って。
あ、そうですね。なんかこう子どもにもお母さんにも優しい場ですね。 すごくそう思いましたね。どうしてもこうちょっと孤独になりやすかったり、ね、するので、いろんな方の目があるっていうのはすごくね幸せだなと思いますね。これ今その任意団体としてすくのびクラブっていうのが設立されているんですね。
はい、そうです。
これっていつだったんですか。
いわき NPO センターが伊東洋華堂で運営していた後に引き継いだ時からになります。すくすくのびのびと遊んでほしいと思って、すくのびってつけたんですけど、最初すくのび広場としていわき緊急サポートセンターが運営してたんですが、利用者さんや洋華堂の方たちから名前が同じがいいって言われて、任意団体のすくのびクラブってしました。だから岩緊急サポートセンターのように急にこう支援をするのが苦手で、でも広場大好きでっていう風にスタッフも分かれていたり共通してたりいろいろですけど、すくのび広場の運営団体はすくのびクラブになっています。
まあ、それで設立がされたということで今に至るんですね。はいはい。でもやっぱりこう震災後に外に遊びに行くことができなかった時期っていうところで、なかなか外遊びができずにいた子どもたちに向けてのがきっかけだったという感じなんですかね。この子育てね、すくのび広場の方なんですけども、やっぱりこのマニュアルがないっていうところがいいですよね。
はい、すくのび広場では、保育士さんをメインに資格を持ったスタッフたちがいるんですが、それぞれ同じ資格を持っていても良さとか得意分野とか考え方、保育観とかも価値観も違うので、そのスタッフさんの一番こういいと思ってることを最大限に生かしてほしいなって思うので、広場の代表としてこうあるべきって言わないことにしています。だから一人一人 そのスタッフさんが自分のやりたいことでみんなのためにやってみたいことをぜひぜひこう積極的にやってもらって、うまくいかないところは周りの人に助けてもらったり感想を聞いたり、マニュアルがあることでその能力を抑えないようにっていうふうに思って、マニュアルはありません。
なんて素晴らしいんでしょう。やっぱりこうマニュアル通りにってなると制限も多くなるでしょうから、なんか子どものびのびですけども、大人の保育士さん側ものびのびと、ね、なんか向き合える時間になりますね。
はい、決まっているのは、アレルギーのお子さんがいたら困るので飲食は禁止にしていくことと、あと感染対策としておむつ交換は、別なお部屋のおむつ交換のところでお願いしています。
ね、本当にこう命の危険というか、そういったところ以外はもう大丈夫だよっていうふうに、ね、はい、大きく見てくださってる、はい、ということなんですね。
あと面白いのが、お家からお気に入りのおもちゃを持ってきてもいいって。
あら、いいですね。はい、それ
でも忘れないで持って帰ってね。
はいはいはい、
あと寄付してもいいよって。あとどうしても泣くほど気に入ってたら貸し出しもしています。
あ、そうなんですね。
1週間ぐらいで持ってくればいいよって言って。
結構ね、現場見ます、このおもちゃを持って帰りたいって泣いてる、そういう現場もやっぱりね、はい、見かけますので、はい、ありがたい、そのシステムは。
ただ親がこうしたいって言うんじゃなく、本人が伝えた場合だけ。
あ、なるほど、はい、そこも本人の自主性に任せるんですね。はいはい、親御さんが言ってきた場合は、
あ、ちょっとよく多いですね、子供の代わりにいろいろおっしゃる方をね。
そういった場合ってどういった対応されるんですか、親御さん。
特に気に入ったんだね、また遊ぼうねみたいにしたんだけど、自分で頼んでみたらどうってスタッフが言うと、別なスタッフに持って帰りたいですって言ったら、またじゃあね、貸してあげるから持ってきてねって、こう自分で言えてよかったねって、言えたから聞いてもらえたんだねって、言わなかったら誰も分かんないもんねって。で、普通は貸してもらえないけど、ここはちゃんと言って伝えてくれた人には特別にそういうこともできますよって、ぬいぐるみ持って帰る子もいたりして。
あ、そうなんですね。なんかその子の自信になりますね、その言えたから借りれたんだっていうね。いや、すごく本当に貴重な場所だなと思いま ましたね。ちょっとこうまだまだお話伺っていきたいところなんですが、お時間が来てしまいましたので、今月このすくのび広場についていろいろお話伺っていこうと思いますので、前澤さん今月1ヶ月よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、みんなでサポートーク、今日はすくのび広場を運営するすくのびクラブ代表の前澤由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。来週もいろいろなお話を伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りいたしました。